聖書朗読をいたします。本日の聖書箇所はマタイの福音書8章18節から22節までです。新約聖書の14ページになります。それではお読みいたします。マタイの福音書8章18節から22節まで。さて、イエスは群衆が自分の周りにいるのを見て、弟子たちに向こう岸に渡るように命じられた。そこに一人の律法学者が来ていった。先生、あなたがどこに行かれても私はついていきます。イエスは彼に言われた。狐には穴があり、空の鳥には巣があるが、人の子には枕するところもありません。また別の一人の弟子がイエスに言った。主よ、まず行って父を葬ることをお許しください。ところがイエスは彼に言われた。私に従ってきなさい。死人たちに彼ら自身の死人たちを葬らせなさい。以上の箇所から、私に従いなさいと題しまして、清岡先生から御言葉を取り継いでいただきます。
おはようございます。今朝なども過ごしやすくなったなと感謝しておりますけれども、それまだまだ大変なことも多いと思いますが、お互いのためにも祈ってまいりたいと思います。今朝もマタイの福音書8章読んでいただきました。これまで8章においてもですね、病気の人々の癒し、あるいは百人隊長のしもべの癒し、そしてペテロの姑の癒し、そういったものをこう見てまいりました。そうなると当然イエス・キリストのことは人々の話題ともなり、奇跡を行うキリストということで、各地から大勢の人々がキリストのもとにやっても来ました。特に病気の人々にとってはそれは大きな悩みでありますから、それを癒してくれる人がいるとなるとですね、本当にどんどんやっても来たかと思います。そしてそれはこのイエス・キリストを救い主として信じる信仰というよりは、時にはただご利益を求めてのものもあったかもしれませんけれども、さまざまな人がやってきました。そのような中で、だからこそキリストは今日の言葉を語られたわけですが、そこにはキリストの弟子たる者の在り方がかなり厳しく語られております。このことは私たちにも言えることでもあり、私たちにとって同じように病気やさまざまなことで悩み、そういった苦しみは尽きないわけです。で、それらの解決や、あるいは救いを求めて、求道し、信仰に導かれた、ということもあります。ただ、いつまでもそのようなことで良いのかとなるわけですが、キリストの弟子たる者、キリストに従う者として、どのようであるべきか、求められているか、それがですね、今日のところにおいても語られております。それを見てまいりたいと思いますが、まず一つは向こう岸に退くということがあります。退く、18節で、さてイエスは群衆が自分の周りにいるのを見て、弟子たちに向こう岸に渡るように命じられたとあります。ここで群衆に囲まれたキリストは湖の向こう岸へと行こうとされたわけです。なぜだろうかとあります。理由の一つはやはりそれは休息、休みということでした。前にも触れましたが、人々を癒すということは人としての体を持たれたキリストには疲れを覚えることであり、 人々の病の癒しにより、まあ、疲れてもおられた、疲れ切ってもいた。だからこそ向こう岸に渡りとなるわけですが、そしてその向こう岸に渡る船の中で寝てしまわれたということも後に八章に記されています。大嵐の中でも疲れていた、眠るほどに疲れていたということでした。そこには神であるけれども同時に人としての体を持って生まれた、その弱さを持っていた、そんなキリストの姿を見ることができます。まあそういったこともあり、休息休憩ということもあり、向こう岸へ渡ろうとされたわけです。そのような休みという必要性がありますけれども、後に伝道旅行から帰ってきた弟子たちに言われたことがありました。それはこうですが、さああなた方だけで寂しいところへ行ってしばらく休みなさい。出入りする人が多くて食事をとる時間さえなかったからであると、まあ、これはマルコの福音書にあります。ですから弟子たちもですね、伝道旅行に出かけ本当に忙しい日々を送り、食事さえも満足に取れないような中にあった。だからしばらく休みなさいとありました。まあ熱心な働きと静かな休憩休息、まあこれは働きを続けるためには必要なことでもあり、それがないとですね、本当に燃え尽き症候群でありませんが、やはり疲れ倒れてもしまいます。イエス・キリストの弟子の中にはペトロたちのように漁師もいました。そしてペトロとアンデレがイエス・キリストによって弟子として召されたときには、彼らは何をしていたかというと、船の中で網の破れを直していたとあります。漁師にとっては実際、その海に出て網を投げることもあるわけですが、その前には網の破れを繕うということが大切なこととしてありました。同じように人間にとっても言えるわけですが、休みなく過ごすことはまあ良いことのように見えても、でもそれはやはり疲れがたまり、その後の働きに支障をきたすことにもなるわけです。網を繕うという時がやはり必要でありました。そうしてこそより良き働きができるということでもあったわけです。イエス・キリストはこの時ご自身もまた弟子たちにも休みが必要であり、向こうの岸に行こう、退こうとされたわけです。まあそのように、人には休みが休息が必要とありますけれども、前にも触れましたが、福音自由教会においてはサバティカル休暇あるいはサバティカル研修という制度があります。教会にはその制度があり、特に7年以上働きを続けた牧師などはこの約1ヶ月以上の、まあ、そういったサバティカル休暇を取り、そしてさらなる良き働きに備えるようにということが、まあ、制度としてもあるわけです。そして協議会として認められれば10万円の補助が出たりもします。もちろん協議会とは別に、個々の教会においても休暇を取る、そういう制度もあるわけですが、まあ、そういったサバティカル休暇を取って、そして海外に行って学ばれる方、あるいはいわゆる休憩する方、さまざまであるわけですが、このサバティカル休暇のサバティカルというのは聖書から来ているわけですが、安息という言葉から、安息日の安息という言葉から来ています。そしてこの7年に一度福音授業ではあるわけですが、聖書の中にこの長い間畑を耕した場合、そして7年に一度は畑を何も作物を植えないで休ませるという、まあそういった安息年というのがこうありました。まあそういったものをまあ根拠としてサバティカル休暇ということで7年ごとに そういった休みを取っているわけですが、まあ、でもそのサバティカル休暇は、まあ、今日では企業などにおいてもそういった制度が捉えているところも増えてきたともあります。少し横に入りましたが、そのようにイエス・キリストの弟子たちは休憩、休息の必要もあり、向こう岸へと渡ろうとされたわけです。次には犠牲ということがあります。弟子である道というのは、やはりそこには一つはやはり犠牲が伴います。イエス・キリストがそのように向こう岸に渡ろうとしたときにですね、聖書を見ると19、20節を見ると、そこに一人の律法学者が来て言った。先生、あなたがどこに行かれても私はついていきます。イエスは彼に言われた。狐には穴があります、空の鳥には巣があるが、人の子には枕するところもありませんと言われました。まずこのところで一人の律法学者の申し出がありました。彼は言います。そこに一人の律法学者が来て、先生、あなたがどこに行かれても私はついていきます。多くの律法学者たちがキリストの敵となることが多い中にあって、この一人の律法学者はキリストのもとに来るわけです。向こう岸に渡ろうとするキリストを捕まえ、そしてこのように語ったわけですね。キリストの弟子となりたい、そんな申し出をしました。まあ今で言えば献身の決意を伝えたというところかもしれません。素晴らしいことであり、感謝なこととも言えます。ですが彼の申し出にはやはり問題となるところがあったわけですが、一つは彼がキリストのことを先生と呼んでいることでした。この先生という言葉は、この尊い人への呼び方であったわけですが、この律法学者はいかにも学者らしく、キリストのことを先生と呼んでいました。ですが、キリストへのこの呼び方は少し違っているわけですね。先の病気を癒された人も、あるいは百人隊長も、また弟子たちも、そしてペテロも、キリストに対して主なる神の主と呼んでいるわけです。イエス・キリストを単なる教師ではなくですね、主なる神としていて、そして主と呼びかけていたわけです。そのことからも、この律法学者の信仰には、やはり問題があったというところもありました。もう一つの問題は、やはり彼がキリストの行くところ、どこにでもついていきますと言いましたが、キリストに従い行くことの困難を、まあ、十分理解していなかったというところもありました。人々に囲まれて、教えている見えるところの良さに惹かれてもいるわけです。牧師などもそうかもしれません。礼拝で語り、人々から時には先生と呼ばれたりする姿を見て、まあそのようになりたい、そう感じるものをいたりもするわけです。そこでキリストは彼に答えます。狐には穴があり、空の鳥には巣があるが、人の子には枕するところもありません。キリストの答えは、こうかなり突き放すような言葉でした。なぜなら彼はキリストを主なる神とせず、それこそ学問所の先生としてしか見ていないこともありました。またキリストの弟子たる者の道の困難さを、まあ、どれほどまた払う犠牲の大きさを理解していたかということの問題がありました。ですから弟子たる者の道はどれほど困難であるかを彼に語られたわけですね。もちろんこれはすべての働きにおいても当然言えることでしょうし、皆さんそれぞれの働きにおいても本当に多くの労苦もあり、大変なことでもあるかと思います。キリストの弟子となることもそうでした。そのことによって失うものがあり、また捨てなければならないものもあるということでした。キリストが このキリストには枕するところはないと言われた言葉がありました。以前ある方が言いましたけども、まあ、牧師はどこにいても教会という住まいがあっていいですねというわけですね。確かに教会には牧師館があったりして枕するところもあります。ですがその時その牧師は言ったそうですが、でもそれは教会であって自分の家ではありませんよ。その教会の牧師を退いた時にはそこを出なければならず、まさに住む家のないものなんですよと答えたというわけですね。もちろんその牧師はそのことを十分承知で献身したのであるわけですけれども、本当にそのような献身の思いというのは牧師にはあるということも言っておられました。まあ、でも最近の教会においては教会堂に牧師館を併設することもだんだん減ってきたのも事実ですし、牧師館を外に出すということも多くなってもまいりました。まあ、そんなだんだん時代の違いはありますけれども、本当にイエス・キリストはこの律法学者にキリストには枕するところもない、それでもあなたは弟子として従いますかと問いかけていたわけですね。このキリストの弟子たる者の道は犠牲ということもありましたが、もう一つは無条件で従うということもありました。21節22節にあります。また別の一人の弟子がイエスに言った、主をまず言って父を葬ることをお許しください。ところがイエスは彼に言われた、死人たちに彼ら自身の死人たちを葬らせなさい。キリストの弟子となる者は、まあ、無条件に従えということでした。ここに出てくる人はキリストのことを先の律法学者のように先生ではなく確かに主と正しく呼んでいるわけです。弟子の一人でありますけれども、本当にイエス・キリストのことを主と認め、そして語りかけるわけですね。そして彼はここで主をまず言って父を葬ることをお許しくださいと言います。彼とすればキリストの弟子とで、キリストのとですね、弟子たちはカペナウムの町をですね離れて、これからどこへ行くのかわからない、これからも伝道のために各地を巡っていく、どこに行くのかもはっきりわからない、そんなこともあり、まず父親を葬らせてください、その後に従いますというわけですね。ただここで彼のお父さんが今亡くなったとは言えず、そうではなくて、まあ高齢であったと思われるわけですが、まだ生きている父親のその死をですね、この先見届けて葬儀を行ってからならば、どこまでもあなたに従いますよということでした。このようなお話がありますが、これはシリアで伝道したこのワイルドマイヤーという宣教師ですけれども、このワイルドマイヤーと宣教師がですね、伝道しているとき、宣教しているときに、非常に知的でお金持ちの青年に勧めたそうですが、学校を出たらぜひヨーロッパに行って学ぶようにと勧めました。すると彼は、私の父をまず葬らなければなりませんと答えたわけですね。そこでワルドマイヤーという宣教師はですね、彼のお父さんは亡くなったばかりと思ってですね、そしてお悔やみの言葉をかけたそうです。すると彼は言うんですが、いいえ、私の父はまだ生きています。彼が父親を葬らなければと言ったのは、父親が死ななければ家を出ることはできない。子供としてなすべきことを終えたならば、自由にヨーロッパにも行って学ぶことができます。それまで待ってください。そしてそれはこの先何年かは全く実はわかりませんという言葉でした。この今日のところの この弟子と同じようなものでもあったわけですね。彼も父親が召されて、そして自由になったら、キリストに従います。どこへでも行きます。というわけです。でもこれは、事実上従うことの、まあ、向き、延期であってですね、条件付きの服従でもあったわけです。でも考えれば、同じことを私たちも結構しているかと思います。神様から何かをしなさいと言われても、あれやこれやいろいろと理由をつけて先延ばしにしていないだろうかとあります。そんな彼にキリストは言いました。死人たちに彼ら自身の死人たちを葬らせなさい。キリストはですね、条件をつけずに今従うことを求めたわけです。厳しすぎるとも見えるかもしれません。でも彼がこれから家に戻り、そして父親の世話をし、そして父親が召されてからと思っていると、様々なしがらみの中や戦いの中で、それこそ献身ができなくなることも大いに考えられました。キリストが示されたのは、条件をつけずに今従えということでした。そして言われたのが、この死人たちに彼ら自身の死人たちを葬らせなさいという言葉でした。奇妙な言葉でどういう意味だろうかとなるかもしれません。この死人たちというのは文字通りに亡くなっている人々のことではないわけですね。これはこの信仰を持たない人々のことだと取られたり、あるいは弟子としてのこの歩み、それをですね、なそうとしない人々。まあ、そんな人々のことも、まあ、また言い換えれば、献身していない、それぞれ、家にいるそういった人たちに委ねなさいということでもあったと見られるわけですね。イエス・キリストは父親のことは、委ねることのできる人々がいるならば、彼らに委ねなさいということでした。でもこれだけ見るとなんと勝手なことと見えるかもしれません。キリストとしては他の人に委ねることができるなら委ねて、あなたはあなたにしかできないことをなすようにということであったわけです。ルカの福音書を並行している記事を見るとこうあります。死人たちに彼ら自身の死人たちを葬らせなさい。あなたは出て行って、神の国を言い広めなさいということでした。ですからお父さんのことは家に残る方々に委ねて、そしてあなたはあなたしかできない神の国を伝える伝道しなさいということでした。まあこのことは何も親不孝の勧めの言葉ではありませんし、そして福音宣教というこの働きは弟子であるあなたにしかできないことだから行いなさいということでした。確かに牧師たちの中にも献身して牧師となり教会に住み、ふるさとから離れたところで牧会伝道している方々が多くいます。牧師たちもそれぞれ親たちがいますから、親たちのことは多くはこう、まあ、身内の方々に委ねているということも多くあります。まあ、信仰という言葉を盾にしてですね、勝手なと見えるかもしれませんが、まあ、そうではなく本当に委ねて、そして自分たちが直接にできない事柄はあったとしてもですね、様々な方法で、やはり支えるように努力もしておられる方々が多くおられます。そして、そのような中にあって働きをなしているわけですけれども、このところの弟子に対してキリストは、あなたは条件をつけないで従いなさいということでした。まあ時を逸して後悔がある、そんなことにならないようにということでした。キリストがペテロたちを召し出した時の姿が聖書にあります。そこにはこうあります。イエスは外来湖のほとりを歩いておられた時、二人の兄弟、ペテロと呼ばれるシモンとその兄弟アンデレが湖で網を打っているのをご覧になった 彼らは漁師であった。イエスは彼らに言われた。私についてきなさい。人間を取る漁師にしてあげよう。彼らはすぐに網を捨ててイエスに従った。イエスはそこから住んで、別の二人の兄弟、ゼベダイの子ヤコブとその兄弟ヨハネが、父ゼベダイと一緒に船の中で網を繕っているのを見ると、二人をお呼びになった。彼らはすぐに船と父親を残して従ったとあります。このキリストの弟子たちは確かにそのようにして、直ちに従ったということがありました。まあ以上ですが、私たちはキリストの弟子として、本当にこの犠牲、あるいは従順についてもう一度考えさせられるところでもあります。お祈りをいたします。天の父なる神様、今日の日ありがとうございます。私たちがキリストの弟子として、本当に歩むとき、様々な困難もあり、犠牲もあり、いろんな問題も生じますけれども、どうぞあなたを信頼し、本当にあなたを弟子として歩むものとなしてくださいますようにお願いをいたします。お一人一人はその置かれたところにあって、葛藤があり、戦いがあり、判断が迫られることもしばしばあるかと思いますが、あなたが最善の判断、また最善の道へと導いてくださいますようお願いをいたします。イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。